内なる親と内なる子どもというね、今日はお題です。ビリーフの始まりという感じのお話で、まずですね、私たちが、まあ、この世に生まれてきたわけですが、生まれてくるっていうことはですね、一人で生まれて一人で育たない、必ず親が産んでくれるわけなので、まず親のところ、まあ場合によってはね、親がいなくて、まあ、乳児院みたいなところで育つ方も場合によっていますけど、それも含めて誰か大人の手を借りて育つわけですね。で、生まれてきた場所っていうのがもうそのまんま、なんか色付き水みたいなところなんですよ。その地域、その家、まあ、国っていうのもそうですね。日本で、その地域で、その家で、その親でってところにも、その色がみんなそれぞれついてるわけ。赤い水のお家、青い水のお家みたいな。そこになんかドボーンってなんかね、使っちゃうような感じなんですよ。生まれてくるってことは。もともと色がついてなくても使っちゃいます。で、それっていうのは、家庭の空気ってありますね。もうその言葉じゃない空気ってある。お父さんお母さんいて、例えばおじいちゃんおばあちゃんいて、嫁姑がいてとか、兄弟いてとか、もうそれだけで家庭の空気ってできてますし、親の存在感っていうね、どんなこう、やっぱり言葉じゃないんですね。威圧感のあるお父さんだったりとか、例えばね、なんかこう明るい感じのお母さんとか、いろいろその感とか雰囲気みたいな言葉じゃないものっていうのもそこにはいっぱい流れています。そして価値観、常識も家によってすごくありますよね。何々はこういうものなのだ、当たり前じゃないのっていうね、そういうのがやっぱりもうそのお家お家にあります。言ったっけ、ちなみにうちはね、マヨネーズはキューピーよっていう話したっけ。私の育ったうちはね、マヨネーズはキューピーしかありえないっていううちだったんですよ。だから母もマヨネーズはキューピーよね、味の素なんか食べられないわよねって言ってて、私は他のものを食べ比べたこともないんだけど、あのマヨネーズはキューピーって思い込んでいたんです。なのでお友達ん家で、あの味の素のマヨネーズ出てくると、私無理とか思ってて私食べないとか言ってて食べたこともないのにですよ。そういうふうに家庭の価値観ってね、今すごいくだらないけど、そうくだらないレベルからめちゃくちゃあるじゃないですか。あるんですよ。そう、食べ物の好みもそうだし、仕事とはお金とはみたいなとこもあるし、男女の役割についてとかね、無数の価値観と常識がご家庭にあります。そしてそれが行動や態度になって、お母さんがいつも口癖でこう言ってるとかね、おばあちゃんがいつもこういうことしてるとか、お父さんがいつもこうだとかっていう、もうお家というそれがね、もう色色なのね。そこに生まれてくるわけですよ、ドボーンと。そしたらもう子供っていうのはここだけが世界なのね。子供にとっての世界っていうのは親であり、そのお家です。で、言葉じゃなくても、あの感性で分かるんですよ。あの非言語っていうんですけどね、言語獲得期以前っていう言い方を専門的にはしますが、言語獲得はだいたい3歳とか4歳とか、それ以前言語がない状態でも、子供じゃ何も分かんないかというとそうじゃなくて、非言語情報をたくさん受け取ってるんですよ。だから何にも言ってないのに、お母さんがいつもイライライライラしてるって言ったら、もうそのイライライライラを感じるわけ。あ、だからお母さんイライラしてるって分かるんです。もともと人間はそうやって言語じゃないエネルギーというものがね、分かる性質があるの。だけど大人になると、なんか理性優先で、ね、頭を詰め込む教育をしますので、そういう感性がこうどっか行っちゃうんですね。なので赤ちゃんや子供が一番そこの感性は豊かで、受け取るものがすっごく多いと言われています。なので、非言語的な情報で、このうちで生きるためにはまず生きなきゃいけないわけです、赤ちゃんは。なので、こうだったら生存できるぞっていうのをちゃんと学ぶんですよ。こうやったら生存できる、つまり生存できるってことは親に気に入られるってことなんだよね。 親にちゃんとお世話してもらって見てもらって構ってもらってご飯食べさせてもらわないと生きられませんので、それが生存ということです。だからここで、生存できるものを学習するわけ、ニコニコしたらお母さんが来てくれるとかさ、例えばね、あるいはおとなしくしてたら褒められるとか、いろんなですね生存できることを学ぶ。逆にこれやるとやばい、生存できないぞっていうね、危険に類するものも学びます。例えばうるさくすると怒られるとか、わがまま言ったら嫌われるとか、いろんなねお母さんお父さんとの間柄でお母さんが良さそうなことが生存できます。お母さんダメそうなことは生存できません。この単純な丸罰をすっごく学んでこう刷り込むわけですね。そうすると生きていけると、この色付きのお家ではそうやれば生きていけるんだっていうのをすごい学びます。でその時に同時にね、自分ってこういう人間なんだ、存在なんだ、あるいは他人ってこういう人間なんだ、他人というのはこの世界における他人っていうのは親のことなんですよ。赤ちゃんが生まれてきた世界における他人って親のこと。だから親がこうだって思ったら、それは人とはこうなのだ、世界とはそうなのだって解釈になるのね。だから例えばまあ親が そんなに手をかけてくれない、いつもなんか放っとかれたとか言うと、人は私を放っとくものなのだ、世界っていうのは私に何にもしてくれないのだってなるんです。そして私っていうのは何にもしてもらえないような存在なのだって、これがもうドーンと刷り込まれるわけですよ。なのでこのね、自分とは他人とは世界とはっていう、これはもう大人になってもずっとその私たちの基本の世界観前提になりますが、それがどこから作られたかっていうと、もうこの赤ちゃん時代です。親との間で何を感じたか、安全と感じたか、危険と感じたか。生まれてきたお家がすごく危険な感じがするとね、もうその人は世界とは危険なものなのだってなっちゃうんですよ、もう非言語情報で。なので大人になってもすごくやっぱり世間が怖い、他人が怖いってなっちゃうし、仕方がないんだけどね、そういうことなんですね。だからここで学んでビリーフがね発生するんですけど、そのビリーフの発生の仕方をもう少しここから詳しくお話ししたいと思います。というわけで、生まれてきた子供はね、無条件でもらえるはず、愛が欲しいんです。子供が欲しいものはお金でもミルクでもなくて、とにかく最初愛なんだよね。ミルクは必要なんですけど、でも愛が一番子供は欲しいです。で、設定として、赤ちゃんの設定としてね、どうやら無条件でもらえるはずって思ってるらしいんですね。はず、思ってるというよりはプログラミングされてる、私はもう無条件で愛ってもらえるもんだよって思って生まれてくるらしいんですけど、なはずなんですけど、あんまり無条件で愛をあげられる大人ってね、この世の中にいないんです。だから現実そうじゃなかったりするんです。無条件っていうのは何ていうかな、全て OK ってことね。全てあなたの存在丸ごと OK よって、そんなことね言える人ってすごく少ないですよ、大人でも。で、言うだけは言えるけどね、本当にそのあり方で生きられてる人ってなんかすごく少ないんですよ。だから現実そうはいかなかったりします。例えばお母さん怒ってばっかりの親とかもねいます。そうすると怒ってばっかりなんで、欲しいものはずの愛がまあもらえないということになりますよね。いつも怒ってばっかりとか、こういう親もいます。なんかね、いつも大変そうな親、大変そうでかわいそうな感じのする親だと、欲しいものがやっぱりこの人自身あげる余裕がないし、この感じが分かるとね、子供はもらうわけにいかないってなっちゃう。だってこんなに大変そうなんだからもらうわけにいかないよ、だからもらえてないわけ結局、そういう場合もあります。 そしてもう一つは期待が高い完璧な親っていうのもいてね、あの人によりますけどね、こういうタイプの親はすごく立派で素晴らしいんですよ。こう意識がいわゆる意識が高いみたいなね、頑張りさんであの素晴らしいんだけど、親が立派で完璧すぎるとね、子供は逆にそうなれない私っていうのをすっごく刻んじゃうことなのね。で、親が言ってるようなものにならないともらえないんだっていうふうに思いがちなんです。そうじゃない私、そのまんまじゃもらえないんだ、きっとああならないともらえないんだという、やっぱり無条件でもらえるということがね、難しいことになっちゃうんだよね。で、条件付きの愛っていうのはこういうことです。ただが条件なんです。いい子にしたらこうあげますよ、お手伝いしたらあげますよ、お勉強できたらあげますよっていう、この条件をつけて、それができたらもらえるわけ。これ条件付きっていうんですね。で、大体現代、まあ昭和世代の親は大体これでやってますので、あの当たり前なんですよ、ある意味当たり前に教育ってこういうふうにできてます。学校も家庭もね、こうしたらこうよ、こうしたらこうよ、こうしたから褒めてあげますよっていう、これ当たり前の考え方で、その裏では今度こうしないともらえないわけ、したらもらえるってことはしないともらえないわけですよ。だからいい子にしないともらえないし、頑張らないともらえないし、ちゃんとしないともらえないし、というそのもらえないというこう現実を避けるために、もらうために頑張るみたいなね、このしないともらえないも条件付きってことです。これ裏表ね、するともらえるってことはしないともらえない。これが、覚えてるかな、1回目にやったコーピングビリーフ、あ、前回かな、コーピングビリーフ、何々したら何とかになるっていうね、形やりましたね。あれっていうのは実はこれなんですよ。何々しないと何々になるぞ、いい子にしないと怒られるぞとかね、頑張らないと褒められないぞとか、こうこうしないとこうなるぞというのを、あのグループでもね、皆さんたくさん挙げてくれたけど、あれに気がつこうねっていうのは、この条件付けが自分にすんごくかかってるよねっていうことをね、気がついてみようってことなんです。だから皆さん頑張って、こうしないとこうしないとこうしないともらえないよっていう、これも子どもの時に作った構造なんですよ。でももうこの世界はおおむね条件付きなので、条件、無条件の愛なんてものをですね、あげられる大人ってまあ多分ほとんどいない。何割か、ね、調査したわけじゃないですけどね、大体みんなお母さんはそうやって高校しないと置いてくわよみたいなことを言って教育するので、でその親自体も自分もそんな愛され方したことがないわけ。自分もそんな無条件であなたはいるだけでいいのよみたいなことを言われたことはないんです。昔はそんな時代じゃなかったし、それこそね、いいから早く働けみたいな、そういう時代だったから、そんな愛だなんだ存在だなんだみたいなことを言ってる場合じゃない時代が長かったですから、それないんですよ。もうお母さんもおばあちゃんもひいおばあちゃんもそんなものはよく分かんない人がほとんどです。なのでしょうがないの、これは誰が悪いって話じゃなくてね、親が悪いとか私が悪いじゃなくてしょうがないんです。で、こっからコアビリーフの話なんだけど、子どもにとってですね、愛とは何かっていうと、子どもの一番初期はおそらくですけど、愛とはもらえることであるという定義が最初のね段階、人間の成長段階ってあって、あの最初は依存から始まりますのでね、依存から始まって自立へ行くんだけども、最初の依存期における愛の定義はもらえることなんですよ。だからしてもらえたら、あの愛されてる、かまってもらえた、見てもらえた、手かけてもらえた、遊んでもらった、話聞いてもらったみたいなね、もらったら愛というふうに解釈しますので、逆言うと、つまりもらえなかったとしたら、もらえないってことは愛されてないってことねっていう解釈ももうすぐに成立するわけですね。 ここがね結構肝なんですよ。もらえてないってことは愛されていないということだって、ほとんどの人が潜在意識にこれ入ってます。特に生きづらい系の人はもらえてないことを愛されていないことと同一化して受け取ってることがすごく多いのね。つまり欲しいのに、まあ子供はみんな全員愛が欲しいですから、欲しいけど、まあ親の事情でもらえないっていう場合って多々あるのよ。さっきのね、怒るタイプの親とか、かわいそうタイプの親とか、理想高すぎタイプの親とか、いろんな事情でもらえてないことって相当あるのね。でそれをイコール愛されないと受け取っちゃうわけですよ。もらえてない私は愛されてない子だって、今度これ自己定義になっちゃうわけ。もらえないような子なんだって自分にこう引きつけちゃうわけですね。でどうして私はもらえない子なんだろうってことを考え出すわけですよ。どうして私にはくれないんだろう、どうして私はもらえないんだろう、どうしてどうしてどうしてって思った時に理由をああって見つける。なぜなら私がこうこうだからだ。ここで答えが作られるわけ。もらえない理由は私がこうだからだ。ここはまあだいたいよろしくない理由ね。もらえない理由っていうのはつまり愛されない理由。私は愛してもらえない子なんだ。なぜ？私がだってこうだからなんだ。ってことでしょってことなんです。ここにコアビリーフが発生するんですね。私がこうだから、私はこういう人間だからだってことでしょっていうふうに自分で決めます。これはここにね、親がなんか直接的にあんたがこうだから私は愛しませんなんて言われたことはないわけないんだけど、あんなにお母さんが怒るってことは私はこうこうだからでしょみたいな、そういう解釈をするのがコアビリーフの始まりです。コアビリーフって覚えてますか？私は何々だっていうね、私は系で自分のことをまあ低く見積もることのビリーフでしたね。それを前回9種類やって、こちらにね、欠陥、無価値、罪悪、被害、見捨てられ、愛情、失望、失、無力、存在否定やりましたけど、これは今日言うけど愛されない理由付けとも言えるんです。私がなんでもらえないのかの理由を皆さんが自分で考えたっていう感じで、それの欠陥ビリーフはどういうことかというと、お母さんがくれないのは、私がもらえないのは私に欠陥があるからなんだ、なんか足りないからだ、欠けてるからだ、だからもらえないんだという解釈をしちゃったのがこの欠陥ビリーフということです。で、私にそんな価値がないからだという解釈をしちゃった人は無価値ビリーフになるわけよ。もらえない、もらえるような価値が私にはないんでしょうみたいなね、それ無価値ビリーフだし、例えばもらえない、あるいはこんな目に遭うのは私が悪い子だからなんでしょうってことでしょうっていうのが罪悪ビリーフですね。っていうふうに私がこうだからでしょという解釈なんですよ、コアビリーフは。まあ順番に言うと、被害ビリーフは私はひどいことされる子なんだ、で私がそういう子だから親はまあひどいことするんだみたいな感じだし、まあ見捨てられる子なんだみたいなね、まあ、これも本当全部誤解だからね、全部誤解なんですよ。さっき後で言うけど、例えば見捨てられるとかもね、本当に見捨てられたというよりは、なんかお母さんがいろんな事情であんまり家にいなかったりとか、いろんな事情で、まあ、お子さん預けるしかなかったとかね、そういう時に寂しい、いない、誰もいない、いてほしいみたいな気持ちを解釈すると、ああ私見捨てられたんとちゃいますかっていうふうにこう解釈しちゃうんですね。だから見捨てられる子なんだ、だから私は放っておかれるんだみたいな解釈をしちゃいます。愛情失望はどうせ私はもらえない子なんだみたいなね、なんかそういうふうに決まってんだみたいな感じですね。このそう、異質は異質だからダメなんだ、無力は私にはもうこの状況をどうにもできないんだ、もらえない状況をね変えることも何にもできないんだという解釈だし、まあ、9は 結局そういうふうにされるってことは私なんていない方がいいんでしょっていうね、これ存在否定ビリフなんですよ。そんなにもらえないんだった、そんなにくれないんだった、私なんかいない方がいいじゃんみたいな感じなんですね。全部これ子供の言い分だと思ってください。コアビリーフは子供の言い分なんです。子供の解釈だから、一見恐ろしげだけどね、実はそんな恐ろしくないっていうのはそういうことなの。子供が解釈しちゃったからなんですよ。そういうことなんでしょって。なので、ここにねコアビリーフが子供の頃に、まあ、そのもらえなかった愛されなかったと感じちゃった体験がこうコアビリーフとして、私は高校な子だからなんだってコアビリーフできたら、それがですねもう潜在意識忘れちゃうんですね。潜在意識っていうのはもう気づかない領域です。そう思ったことも忘れてしまいます。だから全然以降気がつきません、自分がそんな風に思って解釈した。なのでその解釈がでも心の底に埋まって前提になっちゃうんです。私は高校な子ですっていう風にね、足りないこととかね、私は何か欠陥がある子なんだって前提作っちゃったら、これも前回やったかな、どうせっていう構えでも世界に向かいますので、どうせ私は足りないですから、そして現実の証拠、誰かがこう言った、あるいはこういう顔したたら、あ、やっぱり私が足りなかったんだ、これ回るわけね。いつもここで傷つくわけ、私が足りないからだ、私が足りないからだって傷つきますし、ここに例えば愛されない子だってあったとしたら、どうせ愛されない、あれでやっぱり愛されない、どうせ愛されない、やっぱり愛されない、どうせやっぱりでいつも傷つくっていうのが、大人になってずっとループするっていうのがね、いわゆる生きづらいという人生になっちゃうわけですよ。だけどこの子供の時にやってたってことを多くの人知らないわけ。何か今現在どうしても傷ついてしまうことにぐるぐるして悩んでいるわけなんだけど、この子供の時の話だってことを分かるだけで謎解きの糸口がつかめるわけね。子供の頃の話なんですよ、もう繰り返しますけど、そもそもで今皆さん大人ですよねってとこにね帰ってくると、今大人なんだから、いくらね私はなんとかの子だとかね、何々するとなんとかになるのだとか言ったって全部過去の記憶に過ぎないってことが重要です。それはちっちゃい時に思っちゃっただけ、過去の記憶ですっていうことがポイントなんです。そのいかに過去の記憶に縛られて今現在それがね、ありありと発動して、ああ私が愛されなかった、ああ私が足りなかったってぐさぐさぐさぐさ自分でね自分を責めてみたいなことをやっちゃうんですよ、これ気がつかない限りっていうのが、インナー、あの内側のね、そうそう、記憶、記憶の中のお母さんお父さんのことをインナーペアレントって言います。あの時ああだったお母さんね、あの時いつも怒ってばっかりだった、あるいはあんなに悲しそうでかわいそうなお母さんみたいな、全部それって記憶の中の親であることをよくこう分かってほしいのね。だいたい生きづらい方はね、頭の中に脳内親が出てきてね、いけませんとかダメですとか言うんですよ。でもそれは親がだって嫌な顔するから、親が悲しむから、親が、ね、怒るからって言うけど、今そこに親はいないわけ。そう言ってる時に親はいない、どこにいるのか、脳内にいるんですよ。その脳内の親の顔色を気にしてる自分に気がついてみてほしいわけ。それがインナーペアレント、内側にいる記憶の中にいる親。しかもその親は今皆さん例えば30代40代だったら、まあ大体親御さん若くて60代70代とかね、まあまあ老夫婦なわけよ。あの老いた年老いた今の親が出てくるんじゃなくて、大体ですねあの頃のなんか強かった親、強そうな親が出てくるんですね、この脳内親って。だからそれは記憶に過ぎないわけ。 あの頃の親です。そしてその親が出てくるとひゃーってなってこうね、ははーってなっちゃうのはそれも今の自分じゃないです。あの頃の子供の自分です。それをインナーチャイルドと言います。内側の子供です。これは誰にでもいます。私たち一人一人大人の中にも記憶レベルのあの時のちっちゃい私っていうのがちゃんといて、それ潜在意識に埋まってるんですけども、その子が結構いろいろ反応して動いてるんですね。それがまあいわゆるこっちの言葉は有名だよね、インナーチャイルド、心理学やると必ず出てきます。でこっちの方が有名なんですけど、インナーチャイルドの対になるのがインナーペアレント、必ずいます。その親に怯えてるわけですよ。というね、インナーペアレントには今ここ3つ3種類書いてありますけど、3種類います。これ後で説明しますけど、そしてインナーチャイルドはだいたい傷ついてるかけなげかね、これも一応3種類ありますので後で説明しますが、まあひとまずちょっとここまでにしてね、